東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
DJ UP のウィメンズレイディオ、いつだって楽しくがモットーの DJ UP が笑顔になれる時間をあなたへお届けする番組です。さあ今日も自宅から収録をしております。 UP です。皆さんお元気ですか？そう101回目から102回目になって何が変わったかって、局長にいろいろね選んでいただきながら、なんとヘッドホンとマイクが、プロ仕様になっております。うん。何そんな、めっちゃ注意された。そんなマイクに近くなくていいからって言われた。声大きくなっちゃったかな。まあ、そんな感じで楽しくね、収録させていただいておりますので、皆様にもこの私の美声がね、いつも通り聞こえてると思いますが、いかがですか？さて、変わりまして、コメント、4月1日からホームページが変わって、ホームページから聞けるようになっているのは皆さんご存知ですか？で、そこでですね、私もバタついておりまして、なんとコメントいただいてたのに無視してたみたいになっちゃったので、今から謝罪とメール送ってくださった方の名前を読み上げたいと思います。98回目放送が、山田マンさんと金太郎アメさんとケイティさんと春菜さん、4名の方がコメントいただいております。ありがとうございます。そして100回目はですね、誰だ？某局長って局長ね。うん。メッセージくれてるんで、ありがとうございました。サイトの方にコメントを返信したので、ぜひ見てみてください。それでは番組では皆様からのコメント、メールなどを大募集しております。2020年の4月1日から先ほどもお伝えしたように、スマホアプリからウェブサイトでの視聴に統一されています。番組ページへのコメントは、番組ページから送るか、もしくは番組専用アドレスができました。メールアドレスは oopi@radio365.net。すべてアルファベット小文字で woopi@radio365.net のoopi@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは DJ ウーピーのウィメンズレイディオ第102回目放送、ウーピーが初ウーバー始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。くだらなレシピ。偶数回のコーナーでは、普段は全く気にならないけどたまに気になる問題をクローズアップして、ウーピーが解決策を考えるコーナー。今回のテーマはウーピーが初ウーバーね。今回のテーマの通りになります。さあ、ちょうどね、局長とも先ほど収録始める前にウーバーの話してたんですが、4月1日から埼玉県の一部でもウーバーイーツが使えるようになったんですよ。なんかね、局長の住んでいるお台場とやらはね、おしゃれなはずなのにウーバー来ないんだって超ウケる。いや、局長がふんふんって笑ってるんですけどね。さてさて、そのウーバーをね、なぜこのタイミングで話すかっていうと、いや、めちゃめちゃ良かったっすよ、ウーバー超使えるっていう話だったら別におすすめというか、このタイミングで話さないんですよ。なんなら普通にウーピー剤とかでぜひ使ってみてねみたいな感じで話すと思うんですけど、いや、やばかったの。到着してから実際にご飯食べるまで30分かかりました。でん、ででででん、残念。さて、なんでかっていうと、というか注文する経緯からお話ししましょうかね。これ実際地元のコミュニティ FM でお話ししてる日の午後に、ウーバーイーツ始まったからちょっと、そのラジオ局の近くの、あれ食べたいよねみたいな話になったんですよ。で、ウーバーイーツって、テイクアウトをやってなかったお店もね、個人経営のお店もウーバーイーツやっていたりとか、あとはなんか、 このご時世だからウーバーイーツをやってるお店も増えてきたんですよ。なので近場で個人経営のお店でその場でしか食べられなかったものも配達してもらえるようになってるのはウーバーイーツのいいところなんです。ということでいろんなお店があったんだけど、ちょっと好きなねご飯を頼んだわけですよ。でその中でまずねやっぱり選べるのよ、届け方っていうのかな、玄関先で受け取るのか外で受け取るのか玄関先に置くのかっていうね、3種類が選べるようになりました。この玄関先に置くっていうのはこの新型コロナウイルス感染症の影響で新しくできた項目なんですが、ご飯を選びました。まずねちょっとアプリが分かりづらくて、まずババアウーピーはね、通ったのかな注文ってなって、通ってなかったらどうしよう、次選ぶとかってやってたら、なんかねダブル注文しちゃったの。まずせっかちすぎて、私がねせっかちすぎて、局長が笑ったって言ってるけど、せっかちすぎてダブル注文になっちゃったんだけど、とりあえずなんかねいろいろちょっとやって本当はキャンセルできないんだけど、なんかねうまくキャンセルできた。まあそれは良かったとしよう。そしたらねウーバーイーツ次いいところも言いますよ。もちろん今料理作ってますっていう途中経過も入るし、ドライバーっていうかね誰々が運び始めましたとか出るんだけど、まあ、その人は T さんってしましょうね。T 君がこちらに向かってますと。そしたらね、じゃああと10分ぐらいで届く、いやお腹空いたしやったねみたいな感じだったんだけど、いやここからです。問題はここから、場所どこですかって来たんですよ。で確かに分かりにくいので、なおかつ埼玉のねまだまだねドライバーさんもね幼いって言ったら まだ熟練の技じゃないわけですよ。ウーバーイーツ都内の人はやっぱ慣れてる人がね多いと思うんですけど、結構ね私はそのスタジオ内で待ってて、もう一人の人がちょっと所用があって一旦外に出たわけですね。そしたらなんかウーバーのリュック背負った人がママチャリで前めっちゃ盛り越してたけど、うちの場所分かってないのかなっていう話になって、確かにその直後に場所どこですかって聞かれたから、改めて住所と部屋番号と、あとなおかつね何を伝えたかな、この建物が Google とかで検索すると真裏の入り口じゃない方が案内されちゃうので、斜め端向かいのこういう建物がある向かいのこの駐車場があるアパートですよみたいな、建物ですよみたいなこと言ったんですね。そしたらね結果配達終わりましたって言ってパカッて開けたらドアをねないんですよ。と思ってびっくりしたわけですよ。局長聞いてます？局長がね全然聞いてないの話、人の話、まあいいや。で全然それで何かっていうと、住所は全然違うんだけど同じ名前のね、住所は違うけど同じマンション名を伝えたというか、同じ建物の名前が実は何箇所かあるらしいんですよ。そっちの方の同じ部屋番号のとこに置かれてたらしくって、それをね捜索するのに30分かかったの。結果同じ地区ぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる回って、いやー間違えた住所のとこに置かれちゃったわけですよ。だからもう結論ね、まだまだ埼玉ではそのねドライバーさんも若かったのかもしれない、で住所も分かりづらいのかもしれない、まだまだ発達してないですからね。でやっぱり建物によっては改札とかも、表札とかも個人情報が漏れるからって、最近表札つけてないご自宅とかもあるじゃないですか。だからそれが分かりづらくて間違えちゃうだろうなっていうことも多かったし、玄関先に置くっていうのは相当分かりやすいものではないと、間違って置かれちゃった時に私は無事に救出できたんですよ。写真がドライバーさんからここに置きましたよっていう写メが送られてきたので、そのなんか特徴から建物を割り出して、同じなんていうんだろう、建物の名前を探して見つけられたけど、これ本当に間違えてあらっきーと思って食べちゃった人とかがいたら結構問題になるんじゃないのかなと思ったので、ぜひ Uber Eats っていうか、そういうね宅配のものをやるときはぜひお気をつけくださいというね、いろいろありました。で玄関先に置くっていうのは個人情報とかも、個人情報っていうか直接会わなくていいんだけれども、その分間違えづらいことも、間違えちゃった時のリカバリーが全くできないなと思ったので、アプリとかももうちょっと問い合わせしやすくするとか、 なんかね、受け渡し方法もいろいろなんかちゃんとした方がいいのかなと思った。全然ね、解決できてないけど、ちょっとこれ、気をつけた方がいいよっていうお話でした。以上。うん。うん。ちょっとね、そこまでは文句言えない。局長は Uber Eats がね、馬鹿さんだって言ってるけど、そんなことまで言わね。いや、ありがたいですよ。ありがたいんですけど、いろいろ改善方法はもっとあるよなと思った。以上、くだらなレシピのコーナーでした。
時は幕末。1867年12月10日、この日何者かに暗殺されるはずの坂本龍馬は、名優中岡慎太郎と共に大宮の2階でシャモを食べていた。
坂本、ごめん。
なんじゃおまんら。
こんなクソ、
たまるか。
どこって東京の浅草です。西暦2019年です。
2019年じゃと？わしゃあの世に来てもうたがぜよ。
夢を諦めた32歳バンドマン、そして現代日本にタイムスリップしてきた幕末のヒーロー坂本龍馬、この正反対の2人が出会い、ロックバンドを結成して現代日本をかき回す時空を超えた冒険活劇ロックオペラ幕末爆音伝前編、2019年11月3日後編、12月10日公開。君は本当の龍馬を見ることになる。
ウーピーズアーイ。このコーナーは浅く広く海花ウーピーが最近気になるあれこれをトークしていくコーナーです。今回のお題はコロナの影響どんだけです。あ、そう、また注意されちゃった。なんかね、マイクがあると近寄っていきたくなる。なんだろう、パーソナリティあるある的なパーソナリティ病です。どうもマイクがあったら奪いたくなるね。でもカラオケはあんまり奪いたくならないんだよな。あんまり歌上手じゃないから、局長に今度歌が上手くなるコツを教えてもらいたいな。まあ、さてコーナーに戻りましょう。さてね、今日のコーナーはコロナ、なんか、コーナーでコロナのとかって言ってたら噛んじゃいますけども、コロナの影響どんだけということで、皆さんのご状況というのはいかがでしょうか。今、ただいまですね、自粛真っ只中の中で、収録しております。で、レディオ365内でも、やはりこういうふうに収録をしておりまして、遠隔というかね、で収録してて、やっぱりテレビも遠隔でね、テレビ電話で参加していたりとか、ラジオでも、キー局とかでもね、星野源さんとかそこら辺とかがもう結構早めに自宅から収録をするっていう方法を選んでいたりと、どんどん遠隔作業っていうのができておりますが、私ね、普段はアパレル系の会社で勤務しているので、皆さん、ぜひともいろんな業界ってどういう風になってるのっていうのを、ニュースではね、ここの会社が倒産しましたとか厳しいですとか、もちろん医療従事者の方とか運搬業とか、目に見えるところは分かったりするのかなとは思うんですが、改めていろんな業種の人のお話が分かればなと思ったので、アパレル業界の最近の動向をね、お話しできればなと思っております。別にそんな暗い話ではないんですけども、まずアパレル業界最悪ですわな。最悪です。まあ今自粛体制なので、皆さん服買いたいって思いますか？局長どうですか？まあ、全然アマゾンで買う？そう、局長が言った通りで、まずそもそもね、購買意欲というものは高くはないですわな。ああ、全然高くない。で、まあまずじゃあアパレルの景況感としては、日本の洋服っていうのはそもそも中国製が多いですね。で、中国っていうのは一足先にコロナの状況を受けているので、どちらかっていうと私たちがまだのほほんと過ごしていた1月ぐらいで、今年は1月の後半20日から25ぐらいがですね、旧正月っていうものになっていて、旧正月が開けるのがね、1月末末だったんですよ。で、2月1日から工場スタートしますって言ってたんだけど、そこから10日間ほど工場は あの旧正月の冬休みからそのまま継続して、冬休み期間っていうのが延長されたので、それで、まず、アパレルは春物の商品が大打撃を受けました。納期遅延というやつですね。で、あとはね、場所によっては工場が開かなかったりもするので、全然作れなくって、まあだから、売りたい、お金を稼ぎたいけど売るものがない、みたいな状態なところもあったと思います。ただ、私たちが、やり取りしている工場さんっていうのは武漢から基本的には遠かったのでまず春物は作れたけど今ね4月末から5月にかけてのものが中国で結構大きなマーケットがある市場っていうのが武漢に近かったんですね。で武漢というのはいろんな中国を行き来するにあたって一番高速とかが通ってるというかそこを通らそうそう大都市そこら辺を通らないと高速とかそういうのがいろんな場所に行けないみたいなところだったので、まず生地屋が開かなくって、で、だから今から、まあ、その2月、1、2月ぐらいに生地を運んで作り出して、4月、5月に売ろうとしてたものの、生地変更を余儀なくされていたりするので、いや、まあ、アパレル企業はですね、じゃあ無理くり日本の生地を使って、だから結果ね、日本生地って高いので、それをね、使って高い、コストが高い利益率の悪い商品になってしまったりとか、まあ、使う人にとっては日本生地ってね、安定してたりもする場合もあるので全然変わらないし、なんなら品質が良くなってるものもあるんですけど、まあ、そういうの大変と。じゃあそれをね、頑張って無理くり中国は比較的早めにそのコロナの波が終わってるというか、もう収束しているのでどうかというと、今日本じゃないですか。だからお店はね、やばいですね。全然お客様来ないと。で、来たとしても、まあ、なんかそんなすごい、これから着ていくこともないしな、出かけないから着ていく服が別になくてもいいかって感じで、買わないです、あんまり。で、じゃあ、うちの会社はまあ店舗とか、あと通販に対して卸してたりもするので、通販業界はどうかっていうと、通販はさっき局長もアパレルとか服とかも含めてアマゾンで買うって言ってたんですけど、通販業界はまだギリギリ大丈夫っていう感じになりますね。で、私たちもどちらかっていうと、まあ、こんな景況感ではありますが、まだ仕事もある状態ではあるので、まあ、なんとか遠隔とかテレワークをしながら、だけど現物確認しなきゃいけない時もあるので、もう人ごみを避けて、頑張ってと都内の会社に行ってたりはするんですけどね。はい。アパレルとしては厳しいけど、乗り越え、なんか持ちこたえられそうな気もする、みたいな感じではございます。はい。ぜひともですね、皆さんどんな業界で働いてて、うちの業界はやばいよとか、そういうのがあったらね、また情報交換して、なんとか頑張ってと言ったらあれですけど、まあ、状況とかもね、持ちこたえられたらと思っております。まあ、あとは、在宅勤務で今あるのが、やっぱり体がなまる、太る、イライラする。これだとは思うので、ストレスを少しでも抱えないように、私はちょっとですね、楽しい動画を見たりしながら、なんとかおうち時間を過ごしておりますので、皆様も、ね、適度な運動と適度ないいご飯と、栄養のあるものを食べて、このコロナを乗り切っていけたらと思っております。以上、ウーピー財のコーナーでした。
この古い小さな機械、
それは南のお母さんが一番大切にしてたラジオプレイヤーだよ。
東京長野を舞台に、幼少期に母を亡くした少女と父を亡くした少年、そしてそれをつなぐ一台のラジオプレイヤーを介した二人の出会いと交流、七夕に出会い夏の花火大会にて別れを告げる友情と、その二人を取り巻く人々の物語、ウィッシュアポンのスター星に願い、2019年7月7日七夕公開。
DJ ウーピーのウィメンズレディオ、エンディングのお時間です。前半のくだらなレシピでは、ウーバーイーツを初めて使ってみたウーピーがいろいろな感想を申しました。まあやっぱりね、急に拡大していく、言っていると思うので、まあウーバーさんもね、いろいろ追いついてない部分もありますので、 まあ、まあ、今でも使いやすいと思うんです、慣れれば。だからもうちょっと改善するといいのかなと思うのと、なんかこういうパソコンとかアプリとかにね、疎い方でも使いやすいものなんかないかなと思ったりする、そんなウーピーでございました。で、後半のウーピー材のコーナーでは、このコロナの影響どうっていうことで、状況をね、まずは私が働いてるアパレル業界っていうのはどんな感じっていうのをお話をさせてもらいました。まあ、いずれにしてもどの業界も、例えばね、景況感が悪い、まあ、これによって売り上げが下がっちゃう業界はそれはそれで辛いし、医療従事者の方だったりとか、それにまつわるね、方とかは逆に忙しくって辛い。まあね、どんな時でも、どんな方でも辛い状況だと思うんですよ。なんか局長がめっちゃ笑いながら話聞いてるけど。まあそんな感じでね、やっておりますので、皆さんもちょっとずつ、まあなんかね、大変ではありますが、みんな大変なんでね、そこは、なんとかなんとか乗り切ってまいりましょう。それでは番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしております。あと それ以外にですね、私 SNS やっておりますので、インスタグラム、ツイッターともにアルファベットすべて小文字でマリコアンダーバーウーピーでおりますので、ぜひ検索してみてください。それでは DJ ウーピーのウィメンズレイディオ第102回目放送、ウーピーが初ウーバー、これにて終了です。ここまでのお相手はウーバーにはコリゴリなウーピーが、これからもピザを取ろうかなって思ってます。 DJ ウーピーがお送りいたしました。それではまた次回お耳にかかりましょう。バイバイ。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.